77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は8月9日金曜日ですね。はい、皆さんいかがお過ごしですか。ね、暑いですよね。もう暑くてね、もう今年長崎はね、つい先日ね、南島原市だったと思うんですけど、まあ、観測史上最高気温を記録したとかね、まあ、そんな風なことを言ってました。はい、39.4度でしたかね、確かそのぐらいだったと思うんですけどね。長崎はね、結構マシな方なんですよね、こう暑さで言ったら ね、なんかね、結構よくね、関東の人とかからね、ね、まあ、九州南国で暑いでしょうみたいな感じで言われるんですけどね、まあ、東京の方がね、暑いんじゃないかななんてね、いつも思ってました。はい、長崎はね、まあ、海が近いところが多いんですね。まあ、海に結構囲まれてるんですよね。まあ、離島とかもちろんそうですし、あと長崎ってもう結構ね、あちこち半島ばっかりなんでね、なんでなんか大体海に囲まれてるんで、まあ、そんなにね、まあ、そこまで、ね、暑くならないんですけどね。はい、まあ、それでもね、39度ね、行ったりしてね、もうね、もう毎年もう ずっと暑いですよね。はい、ね、来年はもっと暑いんじゃないかみたいな感じでね、言われてるんですけどね。まあ、そんな感じでね、まあ、8月もね、まあ、気をつけながら元気にやっていきたいと思うんですけど、はい、もう今日はね、8月9日ということでね、はい、8月9日、まあ、ここ長崎県はね、もうあの平和の日なんですよ。はい、平和の日っていうのはね、この、今から79年前ですかね、はい、原爆が投下されたのがこの8月9日なんですね。はい、で、まあ、結構ね、まあ、いろんなね、まあ、長崎だけじゃなくて、まあ、各地でね、まあ、終戦8月15日ね、8月15日を控えて、で、まあ、戦争と平和についてね、まあ、考えることって、ね、多分結構多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、長崎はね、まあ、終戦の日もうもちろんね、まあ、特別な日なんですけれども、まあ、8月9日がね、まあ、特に特別な日ということでね、式典が執り行われて、そして、まあ、今日もね、ありましたね、ありましたし、で、まあ、結構ね、まあ、あちこちでね、学校などでも集会が行われていますっていう、まあ、そんな日なんですよね。はい、まあ、私もね、小学校の時ね、まあまあ、長崎市じゃないですけど、ね、長崎市じゃないですけど、同じ長崎県ということでね、毎年ね、この日はね、登校日ってね、いうことで学校に行ってね、平和について、ね、勉強したりとかね、まあ、そういうことがね、結構ありました。はい、で、まあ、そういう感じでね、まあ、まあ、長崎県民にとってはね、まあ、結構ね、もう 毎年特別な日なんですけれども、ね、ね、よその地域、ね、長崎以外の地域は、まあ、登校日とかね、まあ、そういう平和で学習をする日っていうのはね、8月15日なんですかね。はい、で、広島はね、8月6日ですかね。沖縄とかはどうなんでしょうね。沖縄またね、上陸戦があったのはね、また夏休みじゃないので、ね、もしかしたらね、また別の日かもしれないですけどね。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、結構ね、もうこの時に平和学習ってするんですけどね、まあ、私なんでしょう、まあ、やっぱりね、長崎県民なのでね、まあ、長崎原爆のことをね、まあ、たくさんね、先生からお話聞いたりしたんですけど、でもね、意外とね、なんか あと、まあ、広島のこともね、まあ、当然ね、勉強するんですけど、意外とね、その沖縄上陸戦とかね、あと東京大空襲とかね、あとその他の地域であったね、出来事とかね、はね、あんまりね、いろいろね、知らないんですよね。はい、あんまり知らないですし、あとね、外国で起こったこととかね、あんまりが、学校で勉強する機会がなかったな、っていうふうに思います。はい。なので、ね、結構ね、外国に行ったりした時にね、外国に行くと、まあ、戦争と平和がね、話題に上ることはね、まあ、やっぱあるんですよね。はい、まあ、紛争が最近まであった国とかね、まあ、そういった国に行ったりすることもありますしね、あと紛争がね、起こっては終わってっていうのをね、まあ、繰り返してる国とかもあったりして、まあ、そういう国とかに行ったりすると、まあ、結構ね、いろいろね、聞かれるんですよ。はい、で、まあ、戦争をね、やる国もね、あんまりしてない国とかもそうなんですけど、まあ、長崎出身ですって言ったらね、なんか大体みんな知ってますよね。 はい、ああ長崎ねって感じ で、はい、でね特にねなんかあの大きな反応がね返ってくるのがね、あのアラブ諸国なんですよね、はい、中東諸国、ね、中東諸国見てね長崎ですって言うとねあのアラブ人たちはね長崎のことを長ザーキーって発音するんですよね。ああ長ザーキーって言ってね、ああ長ザーキー爆弾って言って ね、であのアラブ人の人たちねあの結構ねあのアメリカに対するねこう評価が厳しい人が多いので、なのでねこうアメリカ許さんみたいなね、まあ、そういうコメントが返ってくることもあります。はい、でまあそういうことでね、まあ、私長崎県民にとってね、でここのね長崎県のね、まあ、あのねラジオ番組にとっては、まあ、結構ねあの今日はね特別な日なので、なので、今日はねあの戦争と平和についてね、私がねあの見聞きしたこととかそういったことについてお話したいと思います。今日のテーマは戦争と平和ですね。
ノーカバーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ。今日は8月9日ということでね、長崎県では平和の日ということで、ね、まあ、戦争と平和についてねお話したいと思うんですけど、まあ、あの私がね、まあ、戦争と平和ね見聞きしたことといえば、もうさっきねお話ししました、ね、外国に行ったりして、ね、出身どこ、ジャパンのどこ、長崎、長崎とかねこう言われることがねもう非常に多いですね。で、あの中東に行ったりすると、まあ、中東の人たちはねもう結構そのアメリカに対して厳しい評価をする人が多いというね、まあ、そんなお話をしたんですけど、これは何でしょうね、ハムラビー法典ねありますよね。こう目には目を歯には歯をみたいなね、まあ、まあ実際はね、何でしょう、まあ、仕返ししすぎるなのは良くないよみたいな、まあ、そういう意味も含まれてるみたいなんですけど、まあ、そういうね、まあ、地域に近い人たちだからかもしれないんですけど、ね、結構ねあの中東で、ね、言われたのがね、日本もね核兵器を作ってねアメリカにね2発打ち返してやればいいんだみたいな、ね、そういうねことを言われるんですよ。はい、でね、まあいやそうですね、えらい過激なこと言うなって最初のうちは思ったんですけどね、結構ね同じことをね言う人がね結構いるんですよ。はい、でねもう、まあ、中東だけですねこういうふうに言われるのは。はい、で言われるんですけどね、で私がね、まあ、それで答えるんですけどね、いやいやちょっとそんなことしたら大変なことになるでしょって言うんですよ。でね、なんでって、いやそんなねこう日本がねあの核兵器をね2発ね打ち込んだらね、こうアメリカはね次何発打ち込んでくる、ね、でそれでねまた日本はねまた何発打ち返す、そんなことをしてたらねあのいつまで経ってもあの殺し合いは終わらないでしょみたいな感じで、まあ、そんな風にねこう、まあ、よく日本 の教育で受けてるような、ね、ことをこうお話しするんですね。そしたらこう、まあ、それもそうだなみたいなね、そんなリアクションが返ってくるのでね、なんでね本当にねなんかあの国による考え方の違いっていうのはね本当にあるんだなみたいな、まあ、そんな風に思いましたね。はい、でまあそんな感じでね、いろんな国に行くとね本当ねもう違いがね本当たくさんあるなという感じです。はい、まあ、あとはね、バルカン半島の方とかに行くと1990年代のね、まあ、いろいろ独立紛争がねあった国が結構あるんですけれども、例えばコソボとかねボスニア・ヘルツェゴビナとかねクロアチアとかね、まああいうところに行くと、まあ、そういう割と新しいね紛争の話をねもう現地でもういろいろ聞くことがあるんですよ。はい、でそれはね、長崎にいるとね原爆のね語り部の人とかからねこうお年寄りの人から聞く昔の話っていう感じなんですけどね、でもね、まあ、そういう国に行くとね何でしょう、自分よりもね若い世代の人がね自分がもうもうすでに生まれて生きていた時代の紛争の話をするのでね、なんでね白黒時代の話じゃない、もう結構新しい話をねするのでね、なんでねそういう人たちの話をもう聞くとね遠い昔の話じゃないっていう感じがねすごいしましたね。はい、でまあそのね東ヨーロッパの人たちから聞く話っていうのは、日本の場合はね空からね爆弾が落とされるというね、まあ、そういうね、そういう悲劇のお話なんですけど、東ヨーロッパのねバルカン半島の人たちから聞く話はね実際にねこう自分のねお家に入ってきて、ね、で、家族を連れて行ったとかね、もうその人のね顔を見ているってね、まあ、そういうね顔も聞いて声も聞いてってね、なんなら自分もね連れて行かれそうになったとかね、まあ、そういうね話なので、なのでね全然ね性質が違ったものだなという風なのをね、バルカン半島とかね、まあ、そういうね、地域に行くと思いましたね。そういうね違いがあるなと思いました。はい、でまあね農業バラエティナヤラジオね、まあ、これはね、まあ で、まあ、戦争と平和ってねあんまり話すことなかったんですけど、まあ、今日がね、8月9日ということでね、まあ、このテーマでお話ししようと思ったんですよ。で、まあ、農業バラエティナイラジオなので、まあ、農業に関係することでねお話ししたいなというふうに思うんですけど、まあ、結構ね、まあ、いろんな国で、ね、見聞きしたね、まあ、そういうお話とかね、あとはね長崎市内に住んでいて、そして、ね、お年寄りの人からね聞く話とかね、もう本当にね、もう貴重なねお話でね、でこう、まあ、皆さんにもねこうご紹介、したいなという気持ちもあるんですけれども、まあね、ナイラジオなのでね、農業に関係する、まあ、そういうお話をね、農業に関係する戦争と平和をね、せっかくなのでお話したいと思います。はい、農業に関係する戦争と平和といったら、まあ、やっぱり食料のことじゃないかなと思うんですよね。まあ、いろいろありますけどね、例えばね農業用トラクターとかね、農業用トラクターとかはまあ、戦車を作ってた会社とかがね、戦争が終わってバンバン作り始めましたよとかね、まあ、そういうねお話もありますしね。であとはね土壌消毒とかにね使う薬剤をね、まあ、それはねまあ、いろいろね化学兵器をね開発する過程から生まれましたとかね、まあ、そういうお話もねこうあったりするんですけどね、はい、でもね、まあ、やっぱりねこの技術はね平和のために役立てたいですよね。美味しいものを作るために役立てたいね、まあ、そういう感じなんですけど、まあ、戦争と平和にね、まあ、一番関係するものといったら、まあ、やっぱ食料だと思うんですよ。はい、で結構前になるんですけど、これ一回ねナイラジオでもね紹介したんですけれども、食料自給率ってねこう日本はこだわるべきなんでしょうかという質問がね届きました。でこれはね、戦時中にねこう植えた原因とかっていうのは食料自給率関係あるでしょうかみたいなね、まあ、そういう質問が来ましたので、まあ、これねちょうどね平和の日にね、戦争と平和についてねと農業についてねお話しするのでに、一番適したテーマじゃないかなと思うので、なのでね、まあ、今日はねこれをねもう少しね、お話していきたいと思います。はい、じゃあねこういただいた質問をね、改めてご紹介しますね。はい、このいただいた質問はね匿名で質問が送れますというねペイングっていうねウェブサイト上のサービスで、私宛に送られてきたものです。はい、ペイングっていうのは peing.net っていうところで、でここでね匿名でねいろんな人にね主に、まあ、X のアカウントですかね、とは紐づいているので、まあ、そういう人にね匿名でメッセージが、質問が送れますというものです。はい、でちなみにね、まあ、このサイトからね淵上啓樹というのは私の名前を検索していただけると多分質問が送れると思います。はい、なので番組宛てメッセージねこういう感じでね送っていただくのもいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、さっきのお話ですね。はい、質問をお読みしますね。はい、質問です。思想が強い系の人々が左右を問わず食料自給率にこだわっていますが、今の農業や日本で食料自給率にそこまでこだわるべきなんでしょうか。戦時中に植えたのも航空機と潜水艦による国内外の流通網破壊が決定打であったのに、生産手段にこだわるのは無意味とまでは思わないものの、有効とも思えず間違った努力をする方向に向かっているような気がしてなりませんという、はい、質問です。はい、ありがとうございます。はい、これは前回っていうかね、まあ、結構前にねざっくりお答えしたんですけれども、はい、このねいただいた質問は私その通りかなというふうに思っています。はい、で食料自給率ね、まあ、食料自給率ってね何のためにね食料自給率にこだわるんだろうってね、いうことなんですけど、まあ基本だあれですよね、食料を、ね、安定してね、得ることができるかどうかっていうね思想指針だと思うんですよ。はい、でなので、まあ、例えばねこうアメリカとかねフランスとかね、まあ、穀物大国はね食料自給率が 100% 以上ですよみたいな、まあ、そういう感じなんですよね。はい、なのであんな感じになったらいいなっていうことを言いたいのかもしれないんですけど、私がね食料自給率にね、をねこだわる必要がないんじゃないのかなって思うのは、食料自給率が高くていいことっていうのがそんなに思いつかないからなんですよ。はい、でまあ上げたらダメとは思わないですよ。食料自給率 100% になったら大変だとか、そうとも一概には言い切れないんですけど、でも食料自給率が 100% になった時ってどちらかというと結構ね脆弱な状態にね日本がなってる時なんじゃないかななんて思います。はい、食料自給率 100% になったらダメなのって思うかもしれないですけど、はい、今の日本がですよ。はい、アメリカとかねオーストラリアとかね、まあ、あと、まあ、フランスとかね、ああいうところがね食料自給率 100% 超えてるとかね、そういうのをねダメとは言わないですよ、ね、穀物の、ね、一大生産国ですからね。はい、でもねこう日本がね穀物の一大生産国になるんですかってお話なんですよ。はい、でまず慣れないですね。慣れない、そういう性質の国じゃない。はい、じゃあどうするって、 じゃあどうするっていうと、穀物ね、穀物大事ですよね。人間が食べる穀物も 大事ですし、ね、あとはね、もっとね大事なのはね、もっと大事というかもっと割合が多いのが、家畜が食べるね餌のことなんですよね、はい、でそういうのをね、をね、今みたいにね、お肉をね、こう美味しく食べたいなら海外から輸入しないといけませんよねって、まあ、そういうものなんですよね、はい、で輸入してること自体をね、こう問題だというふうに言うのが、まあ、どうかなと思うんですよ、はい、でというのは、まあ、国内でね、賄いきれないですね、はい、まず賄いきれない、はい、で、なので、まあ、そういうのはね、海外と協力しながらやっていくっていうのがいいかなと思います。でね、なんか結構ね、自給率とかね、あと自給自足とかもね近いんですけど、ね、自給がねをたくさんしてるっていうのはね、いいことっていう風にね、こう捉えられることがあるんですけど、案外そうじゃないです、はい、でどちらかというとね、自給するしかなかったものが自給じゃなくて、ね、自分のお家で作っていたものを隣のお家や近所のお家同士で融通し合ったりとか、それを隣町と融通し合ったり、そして隣の県とか、まあ、そういうところと流通がしっかりできるようになって、そしてと、お隣の国、遠くの国、そういうところとかと、平和に流通ができるようになって、そして、どんどん安定していくっていう、まあ、そういう、ね、感じで、日本はね、発展してきたので、なので今からね、こう、はい、やっぱりね、こうお互いに協力するのやめて自給しましょうっていうのはね、それどちらかというとね、何でしょう、今までの努力をね、こうやめてね、無駄にして元に戻ってしまうみたいな、まあ、そんな感じに近いんじゃないかなと思います。はい。で、まあね、戦争ね、戦争が起こったらどうするんだっていうことなんですけど、戦争が起こったらどうするってね、これ、まあ、確かにね、戦争が起こったら、まあ、食料は問題になりますよ、問題になります。でもそれはね、どう問題になるかっていうとね、海外からね、穀物が入ってこなくなりますよとか、そういうのも、まあ、それは もちろん大事なことなんですけど、問題なんですけど、でもね、それだけじゃなくてね、いろんなものがね、まあ、流通網がね、破壊されたら、いろんなものがね、入ってこなくなって流通しなくなるんですよ。でそれはね、農業に関係するものって言ったらね、できたものだけでもなくてね、野菜を育てる、こう植えるためのね、種だけでもなくてね、ありとあらゆるものなんですよ、はい、まずはね、肥料ですよね、はい、肥料が入ってこない、はい、何でも入ってこないと仮定したらですよ、肥料が入ってこないで、トラクターを動かす燃料、ね、トラクターがね、動かなかったらね、手作業でのね、仕事になりますよ。で手作業での仕事になったらね、今まで作ってたものがどれだけ減るんですかっていう話ですよ、はい、でいう風になりますし、あとはね、本当いろいろですね、あと、まあ、流通ですよね、はい、国内の流通がないと、まあ、田舎には物があるのに、みんなが買いたい街にはね、食料が行き渡りませんよみたいな、そういうことになるので、そうなったらどうするかというと、みんなね、こう田舎の方にね、物をね、買いに行かないといけないんですよ。でね、買いに行ってね、こう何人かっていうと ね、お金を持っていくとかね、お金がない人はね、なんかこうお金に換えられそうなものを持って田舎にね、お米をと交換しに行くとかね、まあ、そういうことになるんですよ、はい、これがね、まさに、ね、戦後にあったことなんですけど、もうこの時もね、何でしょう、海外から小麦が入ってこなくなったからこうなったわけじゃなくて、いろいろな、ね、まあ、流通網とかね、いろいろな、ね、仕組みがね、こうが破壊されてしまったっていうね、まあ、そういうことでこうなったんですよね、はい、なので自給率を上げようっていうのでね、こうプラスになるとはあんまり思えないです、はい、まあ、でも上げるなとは言わないです、はい、上げるなとは言わないし、上がること自体をねはいいかもしれないんですけど、でもね、何を目指すかということなんですよね、はい、だってね、ちょっと考えてみてくださいよ、ね、日本のね、すぐ近くにあるね、北朝鮮なら、あそこ多分食料自給率めっちゃ高いと思いますよ、はい、ね、多分ですけどね、知らないですけど、多分すごい高いですよ、ね、でね、あとね、なんでしょう、日本と同じようなね、島国のね、イギリスはね、多分食料自給率めっちゃ低いと思いますよ、はい、なんかね、こうカロリーベースの食料自給率っていうのをずっと計算してた国ってね、こう計算して発表してた国っていうのは、ね、あんまりなくてね、でイギリスも発表してたんですよ。ですいません、ちょっとね、手元に資料がないのでね、出しとけばよかったなと思うんですけど、ちょっと今から出しても間に合わないんで、ちょっとあれなんですけど、イギリスはね、ずっと低い食料自給率で、確かね、こう日本と同じかそれ以下だったと思います、はい、で低い食料自給率でね、のまま2度のね、世界大戦をね、勝ち抜いたわけなんですよね、イギリスは、はい、でなので、ちゃんとね、流通網をしっかり確保するっていうね、エネルギーが入ってくるのを確保するって、まあ、そういうのをね、しっかり できていることの方が、食料安定供給には大事なのかなと思います。はい。で、まあ、確かにね、戦争が起こってからね、飢餓が起こりましたっていうね、そういうことはね、やっぱあちこちあるんですよ。はい。で、アジアでもね、太平洋戦争中にね、飢餓がね、起こったりとか、あと実際ね、これが戦争のね、手段としてね、意図的にね、飢餓を起こさせられたっていうね、そういうこともあるんですよね。はい。これはね、まあ、なんでしょう、日本もね、まあ、それに加担したりしてる場合もあったんですけど、まあ、それがね、フィリピンとかね、中国とかであったんですけど、まあ、そういった場合もね、自分たちでね、食料を作ってるから大丈夫っていうふうにはならないんですよね。はい。やっぱりね、例えば立地とかにもよるんですけど、半島とかね、のを陸路で遮断されて、で、海路でも遮断されるっていうふうになってしまうと、そこのね、地域がね、なんでしょう、飢餓に陥ってしまう、ね。はい。そこでね、畑をやってるから大丈夫だもんねというふうにはね、なかなかならないんですよ。はい。なので、なんでしょう、この食料、ね、食料安全保障というのが大事なんだというふうにね、こう言う人がいて、確かにそれはその通りなんですけど、私的に結構ぶっちゃけっていうかね、ちょっとこう大雑把な言い方すると、食料安全保障をしっかり守るためには、しっかりとね、その流通とかね、エネルギーとかをね、確保するっていう必要があって、まあ、そのためにはね、ちゃんと守る力がね、必要なんじゃないかなって、そんな風に思うところです。はい。で、食料がね、大事なんだっていう風にね、言う人はね、食料と自分の国を守る力ね、どちらも大事なんですよという風にはね、こうあんまりね、表現しないんですよ。はい。ね。どんな風に言うかというとね、ミサイルより米とかね、そういう風なね、表現をするんですよ。はい。それは確かにね、ミサイルをね、むしゃむしゃ食べることはできませんと、そういうことをね、こう言いますよ。これは、東大のね、鈴木信弘教授だったかな。はい。もう、そんな感じなことを言っててね。それは確かにその通りなんですけど、っていう。はい。でもね、食料安全保障のことをね、しっかり考えるには、普通のね、普通のこう、もっとね、食料だけじゃない、エネルギーとかね、あと防衛とかのね、安全保障ってしっかり関わるのが結構大事になってくるので、どちらか一方を無視しましょうね、みたいな感じだとすると、ね、それはね、ちゃんとしたね、安全保障の話になってないんじゃないかな、っていうのを、もう食料のことを考えてて思うところです。はい。じゃあ、なんで、こんな風にね、食料自給率が低いから、もう大変なんだ、みたいな、そんな風潮になったかってね。そして最近はそうでもないかという風に考えた時に、誰のせいというのはちょっとはっきりわからないんですけど、毎年ね、この食料自給率というね、カロリーベースの食料自給率というのを発表して、で、これをね、間違った認識をね、こう、正そうとしてなかったのは、なんといっても農水省だと思うので、農水省はね、もうちょっとね、皆さんにね、実態に即した説明をした方が良かったんじゃないかなと思います。はい。もちろんね、農業がね、大事なんだっていうね、そういうことをね、言いたかったのかもしれない。ね。言いたかったかも、そう言わないと予算がもらえないってね。そういうこともあったかもしれないですけど、でもね、それもね、大事ですけどね。それも大事ですけど、存在感をね、高めようとするのも大事ですけど、でもね、正確な情報を伝える方が、何よりも大事だと思うので、そういうふうにしてきた方が良かったんじゃないかなと思います。はい。あとはね、メディアもそうなのかなっていうふうに思いますね。はい。メディアの皆さんもね、何でしょう、食料自給率ってが低い、大変っていうね、そういうね、シンプルなね、伝え方をこうすることが多かったんじゃないかなと思います。はい。でもね、最近変わってきたんですよ。はい。最近変わってきてね、これは NHK のね、すいません、出していいんですかね。はい。出していいか。はい。NHK のね、ニュースサイト、ね、サイトの方なんですけど、食料自給率が低くて、どうなのっていうね、そういうね、ちょっと子供さん向けのね、ページがあってね、そこを見たらね、前みたいにはね、こう低いから大変だとか言うのではなくてね、食料自給率っていうのは、こんな感じです。なので、いろんな国とね、仲良くして貿易をしたり、平和に商売をすることが大事なんですよ、みたいな、そういうことが、そういう文脈に変わってるので、なのでね、ちょっと安心ですよね。はい。で、あとね、農業関係者の人とかね、そういうね、農家とかもそうかもしれないんですけど、の声も、以前と変わってきたかなというふうに思います。はい。以前と変わってきたっていうのはね、今でもね、変わって、以前のままの人ね、ちゃんと正確な情報を発信しようとする人ってはいるんですけど、 あの例えば食料自給率の、ね、について、ね、こうお話があった時ね、これね私がね、SNS で入ってる、ね、農業関係の、ね、コミュニティがあるんですけど、あの結構年配の人とか ねだからね農家を大事にしなきゃいけないんだね、食料自給率が低いから農家を大事にしなきゃいけないんだとかね、自分はね、こうやってね食料自給率にねがね下がらないように頑張ってるんだぞみたいな、ね、まあ、そういうコメントをねこうしてる農家の人がねこう結構 いたんですよ、多かったんですよ、はい、で、で今でもね、まあ、年配の人はねまだそんな風に言ったりしてるんですけど、これはねあのいくつかおかしいところがあります、はい、というのはね、まあ、さっき言ったみたいにね食料自給率を上げるために頑張ってるんです、まあ、上げるために頑張ってるね、まあまあそれはね食料自給率がこう上がっても下がっても農家のお仕事って大事なので、まあね、その数字にねこう便乗する必要はないっていういうふうに思います、はい、でそれと ね食料自給率ねこう私たち頑張ってるんだっていうのはね、まあ、まあそれは頑張ってると思いますけど、それをねあのネギ農家とかね、はい、がねあのそんなふうにねあの言ったりしてると、あんまり食料自給率ってカロリーベース関係ないよねっていうようなお話ですし、あとはねあの輸入に頼ってはいけないってね、もともとねネギとかねこうそんなに輸入してない、そんなに輸入してないですし、あとね、あなたたちがねやっているね仕事っていうのはもともとね輸入にね頼ってるっていう、ね、言い方したらあれですけど、こう輸入とかがねあってこそのね、ものでしょっていういうことなので、なのでね、俺たちはね食料自給率のねあれ頑張ってるんだから、ね、大事にしろよっていうのはねもうちょっと違うかなと思います。はい、で最近変わってきたなっていうのは、あの食料自給率の話をした時に最近の、ね、若手農家は、ね、あの安易に、ね、そうだそうだ、ね、自分たちの仕事は、ね、あの大変なんだぞっていうのは、ね、そういう言い方は、ね、しなくて、食料自給率を、ね、上げるとか、ね、そういうことよりも、ね、あの私たちが、ね、こうこのままあのこれから先も、ね、しっかり、ねあのその事業が、ね、あの経済活動ができるように、あのエネルギーを、ね、の安定供給や、ね、海外と の貿易とか、ね、あと海上防衛など、ね、まあ、そういうのを、ね、こうしっかり、していただく方が、ね、大事なんですよという、まあ、そういうことを、ね、あの冷静に言う、ね、若手農家の人が増えてきたので、そういうところが、ね、メディアも、ね、農家も、ね、こう変わってきたところなんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、そういうことでね、ね、戦争と平和、ね、と農業といえば、ね、まあ、食料安全供給と、まあ、そう安定供給と、まあ、そういうことに、ね、直結するんじゃないかなと思ったので、今日の、ね、8月9日は、戦争と平和そして食料と、まあ、そんなお話をさせていただきました。はい、まあ、本当だったら、ね、もっといろいろな、ね、項目が、ね、まあ、さっき言ったみたいなのが、ね、あるので、なので、まあ、そういうのも、ね、こうお話できるんじゃないかなというところなんですけど、はい、まあ、結構これも話せばねどんどん長くなってしまいますし、あとねこう正確なね情報をねこうお伝えするにはねこういっぱいね資料を集めないといけないので、なのでね今日はこのぐらいにしておきたいと思います。はい、というわけでね、今日のナヤラジオもねそろそろお別れの時間になってきましたよ。はい、今日はちょっといつもと違う感じのねナヤラジオだったんですけれども、皆さんいかがでしたでしょうかね。はい、来週はねこうまたね、おなじみのね、ジュニアアイドルグループビトロのメンバーねお二人に来ていただいて、お二人の質問にお答えするという感じでやっていきたいと思います。来週のテーマはね、キュウリだったと思います。はい、キュウリですね。はい、というわけでね今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日は8月9日ということでね、戦争と平和についてお話してきました。というわけでご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。